昨日の阪神戦の話を3時間するん
けど。昨日の阪神戦の話は後でコシートするから
大丈夫。するんや。
取、はい、るんだ、これ。え、今まではこれ何日か止まってるでしょ。
え、
今までは取ってないの。
あ、取ってない。ちょっと。
いろいろ、
そう。
アクシデント。
いろいろ疲れることがあって。
へぇ、
はい。
まあ、まず僕が骨折した。
骨折したでしょ、
はい、
で、自転車でしょ、
はい。そして、まあ、P 入れときますね。
あ、P
入れときますね。
大丈夫。あ、もう撮ってるんですか、
はい。
自転車を P や
ね。自転車 P っていうのがあったのと、あと骨を P っていうのがあって。
骨はいいよ。
骨は
折れてる。
骨は大丈夫ですか、
骨は大丈夫。
そう。
P 入れなくていいです。そう。なかなか大変やったよね。
そう。
まあ、でも来て、初日に、そうか、自転車なかったから
66に
行った、66に一緒に行って、
うんうん、
僕の BMX に乗ってもらって、
へえー、
で昨日
あ BMX ね、乗ってみたいんだよね、あれね。
ああ
、あれ全く違う乗り物ですよ。
そうでしょ。
うん、
一回乗ってみたいね。
いや、
乗ったことないから。
そう、もう乗った瞬間のなんかそのハンドリングとかの違和感がすごくて全然うまく乗れないっていうか。
へえー、あれは乗らないんですか、デイブ。
ああ、デイブは、
デイブ、
会社の人で ね、乗ってる人いて。
あ、本当ですか。
うん。乗りたいなって思うんだけど、その、乗る場所がないでしょ、だから
662にちょいちょいデイブ乗ってくる人いますよ。
あ、本当。
というか、まあなんか、ああいうスペシャとか、
うん、
トレック、まあ、トレックはあったけど、キャノンデールがダートジャンプの自転車を作るっていうのはすげえ意外すぎて、
あ、そうね、
結構俺ら界隈では話題になってました。
あ、本当に。
うわ、あれいいやんって。
そう、だからあれね、もっとね、国内に入ったらよかったんだけど、もう一発で終わっちゃったから。
あ、そうなんですか。
そう。
あ、じゃあ最初に買った人だけ、
そう、
今乗れてるって感じなんですね。
今欲しいって言ってる人はね、もうね、手に入んないの、あれ。
あら、残念。
そう、だからあれはね、もっといっぱい入れた方がよかったなって。
へぇ、
うん、で、まさにあれが66に乗るのに、一番ドンピシャです。まさにあの自転車って感じです。
それは普通のダートジャンプバイク？
まあ、いわゆる普通のダートジャンプバイクね。シングルスピードで、前しかさす、前さすで、
うん、
で、後ろしかブレーキがないっていう。ああ。
26、4インチ
?6 インチ ?26 ですよね、あれって。
26。
うん。そう、ダートジャンプは基本26やねん。
ああ。そう。へえ。
なんか、BMX やと、若い頃に始めると BMX でもいいんやけど、30超えてからああいうダートジャンプ始めると、もう、前後リジットでタイトすぎるんでめっちゃしんどいんですよ。
あ、
なんでなるべく26で差しついてた方がいろいろ負担が軽減されるって感じ。
あ、じゃあデーブ会社の人に借りて、
まあ、乗ってみたらいいかもしれない。ぜひぜひ
行ってみようかな、
はい、ありがとう。
そう、あそこは行ってみたいなと思って。
いや、それこそ田口さんがまた違う自転車持ってきて
また
って言いながら、
またイベントが始まるんですね。
イベントが始まる。ま、俺のジャンプを。
一本目はゆっくりが始まるんですね。
そうそうそうそう。
え、田口さんは、ああいうのも上手なの？ダージャーみたいなやつ
も。いや、てか、662トレイルは、田口さんが作ったと言っても過言ではない。まあ、てか、田口さんが作ったんですけど。
あ、
一番最初正確に言うと23年前に、
うん、
田口さんとその友達とで、芦屋になんかどっかに掘り出してたらしいんですよ。1999年かな。で、そこは、まあ、結局すぐ壊されちゃって、ダメで、うん、で、66には西宮浜なんですけど、震災のガレーを埋める場所だったんですよね。で、そこが空き地であったから、勝手に掘り出して、勝手にでかくしていって、まあ、その時に俺も参加して遊んでたんですけど、でかなりすぎて、これちょっとやばいやろってなって、うん、たまたまなんか地元の市会議員と知り合って、
うん、
なんとか残してもらえませんかねっていうので、日本でも稀に見る公共のダートジャンプのトレイルっていう感じ。
へー、まあまあ、
聞いたことないほとんど
です。へー、
特に緑地に取り込まれてるトレイルなんて、まあ、ないと思う、絶対に。そういう場所なんで、よかったら。
一回行ってみないとね。
いや、本当気軽に遊びに来てください。クロカンの選手に今一番足りてないのは俺はダートジャンプやってずっと言い続けてる。絶対いる。
あ、こういうジャンプね。
はい、
縦のね。
はい、
ああ。遊び行こう。
はい。ちょ、ゲストの紹介させてもらってもいいですか？
もうちょっと、じゃあ違う話。
もうちょっと違う話。
そうそうそう。
もう30分。
もう30分くらい伸ばします。
いつ終わんだよ。
カズさん、ケツあるらしいんでね。
そうね。はい、ね、そうね。
ちょ、サクサク。
はい。3時半までには、
出発。
終わっときたいかな。うん、発車したいかな。
あ、下がっていきましょう。3
時。
下がっていきましょう。
はい。そんな行くの？
これ不思議とね、行っちゃうんすよ。
え、もう2時間経ったんですかってよく聞くよね。
っていうね、ポッドキャストあるあるがあって。
あ、そう。
なんで、俺の今あれ？進行力が求められてる。
そう。
はい。
段取り段取り。
段取り。
もう俺がどんどん崩しにかかってるから、ね、その辺を。
やべ、呼ばな
きゃ。どうでもいい662の話とか、
はい。はい。はい。キャノンデールジャパンの山本和弘さんです。
はい。唐突に、いきなり、
はい。あと、
何はい。おまけのコッシーです。
おまけのコッシーです。
はい。こんにちは。はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい。カズさんの話聞きたかったんで。
ああ、そうですか。
はい。
ありがとうございます。
てか、カズさんはなんで今日、うちにいるのっていう、
ね。そうですね。あ、ここは越山家です。
そこだね。
そう。ここは越山家です。
はい。
俺の家です。
はい。まあ、僕が、ゴールデンウィークに、また、証拠りもなく、遊びに来て。
どうぞどうぞ。
はい。
いつでもね。
はい。で、カズさん今大阪住んでるんで、うん、まあ、僕もマウンテンバイク乗るんで、よかったら一緒にマウンテンバイク乗りませんかっていう。
もうそれだけ。それだけの連絡。マウンテンバイク一緒に乗りませんかそれだけ。いつ、ゴールデンウィークいつ行けますか？もうそれだけ。
じゃあその前に立川で飲んだ時に話したじゃないですか。
あ、そうだっけ？
そう。そう。ちゃんと前段階は
あ
った。はい。っていう感じで、カズさんとヤベトレイル行ってきたんで。
どうもどうも。
めちゃくちゃ面白かった。本当に。
永久保存版で田口さんに聞かせるわ、これ。
聞かせといてください。
うん。いや、いろんな、トレイルね、日本全国の行ってるけど、こんなね、刺激的なね、トレイルはないな。
どう刺激的や
ったね。刺激的ね。言葉を選びましたね、今ね。
まあ、今日は、その、うん、僕のローカルの芦屋のトレイルを走ってもらったんですね。残念ながら俺は骨折していて、参加できなかった
けど。本当は一緒に行きたかった
んだけど。本当は一緒に行きたかったんだけどね。
カズさんとマウンテン乗りたかったけど。
そもそも俺、コッシーと自転車乗りにここ来てるっていう話ですからね。
うん。で、ごめんな、高田くん骨折しててちょっと乗られへんわ、っていうことで、いろんな人にアテンドお願いして。
はい。おかげさまでお腹いっぱい乗れております。
そう。
満足しました。本当に。
今日、トレイル、どんな特徴に感じましたか？
まずね、トレイル入って、その、縦の動きがすごい多いなと、他のトレイルに比べて。
ああ、なるほど、う
ん。と、あとね、石もね、まあ自然な石もあるんだけど、
はい、
ちゃんと手加えてるから、いけるかいけないか、こう、微妙な感じに残してるな
って。はいはいはい。
っていうところが、自分としては面白いなーってね、うん、思ったとこかな。
なんか、絶対に行けないくはないけど、
うん、
行きやすくなってるわけではないっていう。
ではない。
そうね。
うん、
なんかそこがなんか、チャレンジの違いがあるなっていうふうに思ったかな。
なんか、直そうと思ったらいくらでも直して、うん、その意思も別にどけたらいいんやけど、
うん、
あえて、中途半端な、こう、状態で残してるところがいくつかあって、その、いけるかいけへんか分からんところをたくさん作ってるのはいいと。
うん、そうそう、だちゃんとバイクコントロールしなかったら、チェーンリングは当たるし、
あ、そうですね。
そう、クランクもちゃんと当たるから、
はい、
あそこがなんかこう、考えながら走れるのがすごい面白いなっていうのと、あとはまあ、下り基調で、リズムよくね、こう、縦の動きもあって、プッシュしたらどんどんどんどんスピード出ていくなっていうのは走ってて、なんか、あれ面白いぞってね。
嬉しい。
うん。
あ、もう、いっぱい耕しただけあったわ。
そうですね。
気持ち、
う
ん。あとはまあ、田口さんが絶妙なね、ペースで弾いてくれたっていうのもあるかもしれない。
そう、その田口さんっていうのはまあ、この芦屋を中心に、シクロクロスとか。
うん、
で、まあ、もともとダートジャンプの俺の友達なんですけど、出てる人で、まあ、何せこの辺の一番面倒見のいい面倒くさいおじさんっていう人が今日二人を、うん、
はい。
いざなってくれて。
はい。まあ、めっちゃいい人なんですけど。
そう。でも、テンションが上がると、テンション通りのスピードになるっていう。
ちょっと抑えが効かなくなる。
今日ね、一周、二周行って、二周目はそこが出たかなっていうね。
出てましたね。
ちょっとテンション上がって、部分部分は早すぎるよっていうとこはね、はい、あったかなって、はい。
まあ、当たり前ですけど、カズさん死ぬほど上手いんで、そのカズさんがね。
うん。二回ぐらいだって、
ちょっとやばかった。
やばい しそうになったでしょ、ね、
マジ、
うん。
うん。ハンドル当たっちゃって石に、一回マジでこけそうになったし。
うん。
うん、で、もう一回は、靴がその石に当たって、ボアが飛んじゃって。
ね。
うん。やべえってなって、ね。
カズさんそんなになるってまずないですよね。
ない。
はい、
うん。
なんか贅沢な話、あそこのトレイルではないけど、西宮のトレイルとかこの辺って、ダウンヒルで言ったらの妹はじめ、
うんうんうん、
はじめちゃんとかがローカルで、てかそもそもあいつ小学生やった頃に、
うん、
敬語も危険状態で、うっすーみたいな感じで、はじめが来て、田口さんが指導したっていう過去があったりとか、でなんか、まあ、そんなつながりがあるから、ダウンヒル、みおちゃんとか、末政みおさんとか、その辺の界隈の人と一緒に乗ることがすごい多くて、僕らは。で、田口さんとかもそういうのはすごい慣れてるんやけど、けどやっぱ、すごい田口さん自身がその選手に対してのリスペクトがあるから、その顔には出さんけど、正直早い選手とかが来てくれるとめっちゃ喜ぶ。時とかと乗った時も超嬉しそうやったし、で今日は多分カズさん来てくれるんか、分かったぞっていう気持ちやったはず、絶対に。
めっちゃテンション上がってたんですね。
でしょ？いや、そう、めっちゃテンション上がってて。
あれは
そう、
めっちゃ
テンション。あれはめっちゃテンション上がってて。やばい。俺と普段乗る時はまあまあマイペースなもんやけど。うん、今日は多分もう結構最高賞。いや、それはもうゲストがゲストなんでっていうところで。
ね、まあその、田口さんのテンションをマックスまで上げた山本和弘とはね、
はい、
どういう人なのかっていう。
長いね、ここまでが長
い、ね。
前振りだったんですけど。で今、キャノンデルジャパンの中の人として、
うん、
結構まあ自転車界では知られてるんですかね。
そうかな。自分をね、紹介するときに、いつもね、まずはキャノンデールの山本和弘ですっていうふうには紹介してて、うん、で、今ね、今はキャノンデールジャパンで働いてて、仕事としては PR がもう仕事のメイン、
うん、
営業さんとかそういうのではなくて、マーケティングチームの中の PR、
うん、メーカーの広報みたいなことをしてるってことですね、うん、
広く言ったら広報を今担当して、今年で8年目になるのかな。キャノンデルジャパンに入って8年、
うんうん
うん、で関西に住み出して8年になる。
なる
ほど。あ、そうか、ジャパンが関西にあるんですね。
そうです、う
ん、あ、なるほど。
江坂にあるので、うんうん、それまでは自転車のプロの選手としてやってて、うん、東京に住んでたんだけど、
うん、
まあ、引退してすぐ関西に引っ越して、でキャノンデルジャパンに入って、で、まあ、8年で今があるって感じ、うん。
まあ、その自転車選手っていうのがロードレースじゃなく、まあロードレースもまあ最終的にはやってましたけど、まあ主にマウンテンバイクのクロカン、
ね。そう、がメインで、2004年からキャノンデールのチームに入って、その時はマウンテンバイク、
プロデビューイコールキャノンデールだったってことですか？
プロデビューイコールキャノンデール。
ああ、そうなんですね。まあ2004年やったんや。
なるほど。なるほど。
2004年にキャノンデールのチーム入ったのが、まあ一番最初。
うん。
うん、
もともとは北海道出身ですよね。
北海道出身。
うん。
うん、で、まあ、どこから言ったらいいのかな、
どこ、これ2004年の時はおいくつやったんですか、うん、
は、からね。今だから、今40歳だから、今の今40歳だから。う
ん、はい。2004年ってことは、19年前なんで、21歳とか20とか、うん、そのぐらい、うん。
それぐらいに、キャノンデールチームに入って。
それまでは北海道の
マウンテン。のクラブチーム。
ああ、そうなんですね、うん。
北海道にあるクラブチームで、札幌にある、
はい、
あの自転車本舗っていう、まあ、自転車屋さんがあって、そこの、まあ、本当にクラブチームに入って活動してて。
ちっちゃい頃から自転車競技をやってたってことですか？
やり出したのはね、だからね、一番最初から話しようか。
はい、はい、はい。
ぜひ。
うん、まず弟がね、山本浩平っていう弟が、三つ下の。
あ、山本浩平さんって方がおられるんですね。
全員知ってるわ
っていう。が弟でいて、
はい、
うん、三つ下の浩平がいて、で、マウンテンバイク自体をね、乗り始めたのは、僕が、どれぐらいだったかな。年長さんぐらいかな。
もう幼稚園。
年長？幼稚園？
うん。
そんな。
だ、日本にマウンテンバイクっていうのがこう、
はい、
入りだ、した。
あれ、カズさん何年生まれですか？
82 年生まれ。
82、だからもう80年代後半とかってことですよね、その頃。
そう。もや、すごいな。そんな頃から乗ってんねや。
そう。から、マウンテン。
まあ、5、6歳から。
そう。
ってことですよね。
うん。 まあ、今で言ったらルック車みたいな感じになるけど、
まあまあ、
でもタイヤボコボコしてたし、ギアもいっぱいついてたしっていうのを兄弟で乗り始めて、でもうその時はね、遊びイコール自転車の上にいるっていうような感じで、幼稚園で小学校が過ごしたっていう感じで、はい、で最初北海道のアショロっていうところで生まれたんだね。
あ、そうなんですね、
うん、
松山千春の
松山千春の、
はい、
そう、家がねすごい近く。
あ、そうなんだ。
うん、そのアショロっていうところから今度ね、浦幌っていうまた全然違う町に、あの親の転勤で引っ越して、
はい、
そしたらその常に一緒にいる友達、僕と同い年の友達のお兄ちゃんね、が、あのマウンテンバイクのねトライアルがめちゃくちゃ上手で、
なるほど、
うん、でそのお兄ちゃんが GT 乗ってて、でその僕の友達とお兄ちゃんと自分の後輩ね、弟の後輩の4人で常にね、
はい、
その自転車遊びっていうかトライアルごっこみたいなのを、
めっちゃめっちゃわかるわ、
うん、
トライアルめっちゃわかる
ごっこだから、自分が小学2年生ね、で弟が年長さんか年長かな、
うん
うん、ぐらいの時からやり始めたのね、
はい、
ウィリーできるようになりたい、
はいはい
はいはい、
ジャックナイフできるようになりたい、
はい、
ジャンプもできるようになりたい、ダニエルできるようになりたいっていうので、小学校の2年生、3年生、4年生ぐらいは、もう自転車イコールトライアルみたいな乗り方で、ずっとやってて、だからその時からウィリーできるようになったりとか、うん、もう自由にね、こう、自転車を扱うっていうのは、なんかこう、遊びの中で身につけてってて。
日常になっていってたんですね。
そう。だからもうウィリーでどこまでも行けるのが、すごい、面白かったから、うん、
楽しいですよね、
うん、別に大会とか出るわけじゃなくて、うんうん、はい、ただただ楽しいからっていうのでずっと乗ってて、うん、それがマウンテンバイクの入り口、本当の入り口。
まあでもマウンテンバイクらしい出会い方ではあるよね、
うん、僕も別に選手にはなんなかったけど、そんな感じなんで。
高田くんは子供の頃に車のラリーに憧れて、うんうん、そのラリーごっこを自転車でしてた口なんですよね。で同じことを多分してたんだと思うんですよ。
ああ、同じだね。
で、僕は僕で、両親オートバイに乗るんですけど、
うん、
まあ、バイク乗らされたんですけど、うん、怖くてやっぱ自転車の方がいいっつって、でも自転車でも同じことがしたくて、ウィリーしたりとか、
うん、
小学校の頃ですよね。
うん、
ずっとやってて、もう、ほぼ同じことを。
ほぼ同じ感
じ。あ、じゃあ同じ。
この3人。
ね、入り口は本当に同じ。
う
ん、
そういう感じですよね。
うん、
ああ、なるほど。
そう、だから自転車をこうなんか扱うのがすごい、
うん、
面白いなって、って思いながら小学生時代は過ごしたかなって、
うん
うん、でそうなっていくうちに、ね、体も大きくなって体力もついてって、はい、そしたら今度はどこどこまで走ろうよみたいなのをみんなでやり始めて、
あ、なるほど、
20キロ先のどこどこまで行こうとか、うんうん、あの峠を越えて向こうまで行こうとかっていうので、はい、だんだんその自転車に乗る距離が伸びてったのが小学校の、うんうん、5年生6年生、うん、あたりかな。
やりますね。
そうそうそう。
北海道やったら無限に行けますよ、
ね、無限にだし、もちろん信号もないし。
ああなるほど。
そうそうそう。だ今でいう、まあ、グラベルみたいなのがその当時もう無限にあって、だマウンテンバイクで本当にもう砂利道越えてすごい奥まで何十キロ先まで行ってっていうのをずっとやって、
割とじゃあ今時のグラベルは昔やってたことをまた改めてやってるような感覚に近いんですね。
そうそう、特に最近の乗り方はその小学生の時に楽しいなって思ってた感覚をまた最近
やってる、
うん、やってるっていう感じ。
すげえ、
うん、でその高学年の時に近くで北海道のその北海道自転車協会かな、
うんうん、
が主催のクロスカントリーの大会が家の近く
についに
あるっていうのが、うん、小学校の高学年6年生ぐらいだったかなぐらいの時にあって、じゃあ近いんだったら出てみようっていうのがレースへの入り口。
あ、それまでそのクロスカントリーレースの存在みたいなの特に知らなかったんですね。
全くゼロ、
そうなんですね、
うん、でもなんかマウンテンバイクを使った なんか大会があるから。
あるらしいと。
うん、じゃあ、ちょっとみんなで行ってみないっていうような感じで、出始めたのがもうクロスカントリーレース。
うん。
うん。そう、それが1回目かな。
え、その時、カズさん、小学生、中学生。
ほんとね、確か小学6年生ぐらいだったと。
へぇ
思うんだけど、うん。で、その時に、もう何のクラスで出たか覚えてないけど、
うんうん、
結構いい順位で、確か入賞できて、
うん、
そしたら、面白いねってなって、や
りますよね、
そう。で、浩平も、浩平もね、確かね、入賞してて、
お
うん、でそれでもう大会のなんか面白さにこう、のめり込んでって、
うん、また出たいみたいな。
そう、また出たい。で、北海道ってその時って、年間で、10戦以上ね、大会があって、シリーズ戦でクロスカントリー。
なんか流行ってたというか、うん、ポピュラーな遊びだったんですね。まあ、北海道の中で。
そう、北海道の中では。
すごい。
そう。しかも、本当にシーズン中なんて、2週間に1回ぐらい北海道のどこかで大会があって、ダウンヒルの大会もあるし、クロスカントリーの大会もあるし、
はい。
まあ、今で言うエンデューロかな。2時間エンデューロとか、4時間エンデューロとか、
はい。
そういうのがね、いっぱいあって。そう。
で、多分それって、カズさんの年齢的に多分94、5年ぐらいだと思うんですけど。
うん、
そ
んな多分。
そうそうそう。
そう。その頃ぐらいから、いわゆる第一次なのかな、うん、マウンテンバイクブームが始まり。
ガーって、そうそう。岩竹でみんなで、大きい大会とかあったりとか。
そうそう。だその流れでもしかしたら北海道でも大会いっぱいあったのかもしれないですね。そうでもない。
そうそうそう。で、北海道ってね、やっぱり飛行機とか船使わないと、そのいわゆる本州の方に行けないからって多分あって、
はい、
で北海道の人たちは自分たちで大会作ろうってい
う
ので、うん、だからまあ、昔で言うね、ジャパンシリーズもあれ、全部で10戦ぐらいあったのと、同じぐらいのボリュームが北海道でもあって、
すげえ。
ちゃんとしっかりとランキング制にもなってたし、チャンピオンジャージもあったし、
はい、
もうね、で、参加者もすごい多くて、うん、っていうのが、90年代かな、
うん。
それってその、夏の遊びじゃないですか。冬は、うん、ウィンタースポーツをされてたんですか？
は、メインはスキー。
あ、もうやっぱやってはったんですね。うん、なるほど。
で、僕がその住んでたのはね、トカチってとこで、
はい、
冬はね、スピードスケートももう全員授業で回るぐらいで。
なるほど。
まあ、冬はスピードスケートやったり、スキーやったり、だけど自転車が大好きだったから、
はい、
冬もね、マイナス20度とか25度ぐらいになるとこだけど、
え、その中で乗ってたんですか？
冬も乗るの当たり前だったの、弟が。
環境依存がさ、
関係ない。今はね、ヘルメットかぶんないとダメだけど、
まあまあまあ、
その当時はね、
まあ、
あんまりかぶるっていうのなかったから、
うん、
本当に分厚い、
あったかい帽子かぶって。
ニット帽かぶって、で、サングラスして、で、ボトルケージなんてボトル入れたらすぐ凍るから、
まあこういうっすね、
背中に入れてってっていうので、で、今も家行ったらあるけど、その寒いから、汗がつららになってる写真とかもいっぱいあって、このニット帽のところに。
耳のとこから。
あ、うん。汗のつららが生きてて、でもそれも面白いから、冬もね、結構乗ってて、うん、だ当時絶対ダメだったんだけど、小学校にそのスピードのスピードスケートのね、リンクできたその上をね、うまく走れるようにみたいなのをね、
こ
う
へと思って。ああ、そう、滑りやすいところで。
そうそう。だ本当に自転車の真ん中に乗ってないと、絶対走れないしっていうので、
ああ
でね、今思うと、その時に自転車のこう扱うテクニックっていうのはどんどん身についてったんだなっていうのね。はい、後になってから、浩平と話す時もあるし、
うん、
その冬の自転車遊びっていうのが、すごい今になって、
うん、やっぱ大人になってからこう、まあ、もちろん努力して自転車の乗り方身につくケースもあるけど、うんまあ、言うて子供のうちにそういう遊びを楽しいと思って一生繰り返してるってね。
だってそれって自転車の乗り方上手くなろうと思ってやってることじゃないじゃないですか。
じゃないじゃない。
おもろい。
そう、ただツルツル滑って楽しいからやってるだけじゃないですか。
そうそう。だけどそういうところでも遠くに行きたいなっていうのでね、うん、ただただ楽しいから乗ってたし、
うん、
でもそののね、小学生とか中学生の時、もう本能でね、空気ね、抜いてたの、もうその時から。低圧にしたら。
あんま滑んないっていう。
うん、ちゃんとコントロールできるっていうのを分かってて、
うん、
もうベコベコの手厚にして乗ってた
から。ああ、なるほど。
す
っ
げえ。
誰に教わったわけでもなく。
教わったわけでなく、自分たちで、あ、こうしたら、なんか乗りやすいねっていうので、
あ、
うん、乗ってて。だからそれがなんか全部今繋がってるな。そうっすね。
なるほど。
うん、その時の経験が。
その北海道のクロスカントリーのレースとかは、うん、ある程度中学生高校生になるまでずっと出続けて、
うん、高校生、
はい、
高校生終わってから救急救命士になるための、まあ、専門学校に入ったんだけど、その時まで走ってたから、専門学校だから何年生だ、
まあ、高卒ですね。
21か。だからプロになるまでは北海道のシリーズ戦
をメイン。
メイン。
うん。基本メイン。
それ、そのさっきちょっと言ってた札幌のクラブチームで。
そう。専門学校入った時には札幌のクラブチーム入って、で、その、まあ、専門学校ね、そもそも入ったのも、自転車がもう大好きだから、休みのしっかりこうある、職業がいいなっていうので、消防士さんに、消防に入りたいなって。
なるほど。自転車を乗りたいから。
乗りたいから。で、その時に聞いてたのが、まあ、1日働いたら2日休みだよって、そういうリズムだよっていうのが、情報で入ってて、あったら消防に入るためにどうしたらいいかなっていうので、まあ、いろいろ体のこともすごい興味あって、それで救急救命士っていう、ね、資格を取れば、まあ、公務員として働きながら趣味の自転車をね、楽しめるねっていうのがあって、
なるほど。
そこの専門学校3年生のところに入ったんだけど、なんだけど、
はい、
その専門学校入った時にその札幌の近くのね、学校に入って、そしたら、ジャパンシリーズとかで回ってる人たちが近くにいたのね。
はい。
北海道から、本州の方のシリーズに。
そうそうそうそう。ああ、なるほど。長野とか、まあ、その時はもう本当に全国でやってたから、
はい、
それに行く人が近くにいて、
はい、
で、専門学校の1年生になった時に、その人と常にこう、大会も遠征するようになって、
なるほど。
専門学校入ってから北海道をこう、まあ、出て行って、うん、本州の大会に出始めたっていう感じ。だから専門学校の1年生の時に初めてジャパンシリーズ出始めて、だから分かると思うけど、スポーツエキスパート、はいはいはい、エリートってクラスあったでしょ、はい、あれが本当に全部一発、1回目でスポーツ優勝、まあ、2回目でエキスパート優勝
でも3戦目にはエリート、
そうそうそうそう、
たまにシクロクロスでもいるよね、そういう怪物の人、
うん、だそれはやっぱり北海道でシリーズ戦でもう、うん、
で北海道のシリーズ戦がすごいレベル高かった
ん
です
よね。めちゃくちゃレベル高かった
、うん、カズさんがそれでも高校生で、うん、その北海道のシリーズ戦走って、うん、ずっと勝ってたとかっていうわけではなかった
ではなくてね、
マジ、
あそいやだからここでもまあ公平も出てくるんだけど、僕が専門学校の時、弟が高校生の時に、まずは北海道で1位になろうよっていうのが兄弟でずっと話したことで、
なるほど、
北海道のシリーズ戦で1位取ろうよ、
うん、
で最初にシリーズ戦で1位になったのは公平だったの、チャンピオンになったのはね、
それは総合ですか、それとも単発、
総合、総合で、
ああじゃあ何回か優勝、ステージ優勝みたいなのはしてたけど、
うん、
その年間のリーダーにな
シリーズチャンピオンにはなって
たのは、
そうそう、
公平さんが先やったんですよ、
公平が先 で優勝するのもね、公平が結構先で、でまあ僕自身もね、その高校生とか専門学校の時に、ね、足の傷結構してて、前十字靭帯をね、
あ、なるほど、
うん、2回手術してて、そういうのでね乗れない期間もあって、その間に浩平がね
伸びてった、
みるみる力つけてって、で浩平が最初に北海道でも優勝するようになって、あれこれ自分たちでも勝てるようにな、勝てるんだねっていうふうに、もうね、気持ちがねそこでね、ガーンってこうなんかレベルが上がった感じが、
もっといけるもっといける
って、もっといけるねって、で北海道で1位だから、その本州の方のシリーズ戦にも行こうって、でその時なんて SNS もないし、
うん、
なんか見るって言ったら雑誌しかなくて、
うん、
バイシクルクラブとか
マイクロサイスポーですよね、
そうの1ヶ月遅れのね情報で、鈴木ライタさんとか、
うん、
竹谷健二さんとか野口忍さんみたいなのがこうやって並んでる時、それをめちゃくちゃ見てた、憧れて、
へ
え、いつかこの人たちと走りたいなっ って思いながら、まずは北海道で1目指そうって言って、もうね、弟ともめちゃくちゃ練習してたし、うん。で、専門学校の時は弟は十勝に残ってて、
はい、
僕は札幌の近くの
恵
庭ってとこに、うん、別々で。だこの時はもう一緒に練習するのは夏休みとか、冬休みの時しか一緒に乗らなかったんだけど、それぞれで練習も、もう全開で走ることしかその時はしてない。
カズさんがその専門学校の時にジャパンシリーズに出だして、
うん、
で、その本州の方のレースも、
うん、
まあ、言ったらポンポンポンって上まで上がった時に、
うんうん、
浩平さんもそのジャパンシリーズには出てたんですか？
ね、全部は行かなかったけど、スポットスポットで行ってて。
てか全部行ってたんですか、カズさん？
そう、ほぼ行ってた
もん。すごい。
マジ？
うん、だから。
北海道からってことですよね。
から。だから専門学校行ってて、金曜日まで授業普通にやって、
はい、
金曜の夜、飛行機で移動して、
うん、情熱が半端やない。
で、一緒に、その、一緒に回ってくれる人と。
てか、当然飛行機ですよね。
飛行機かね、フェリーも結構あった。
ああ、そう
なんだ。やっぱ機材積んでかんとダメだし。
バイクは飛行機輪行で。
飛行機の時はね。
へぇ、
うん、そうそう。で、その時、わかると思うんだけど、小野寺健
って、はいはいはい、
もう北海道にいて、それがね、はい、小野寺健が浩平と同級生。
は
い、
そ
うで、同じチームで、クラブチームで、僕が入ったクラブチームに小野寺健もいて、
うん、
で、そこら辺でもこうね、切磋琢磨してた感じ。
なるほど。
浩平と小野寺健と僕のこの3人で、いつも同じぐらいの順位で、誰かが優勝するみたいな感じでずっとやりながら、北海道のその、
から出ていって。
出ていって。
あ、なるほど。
うん。で、その時は、弟と小野寺健は、まだジュニアのレースしか出れなかったから、若すぎてね。
あ、
だから、高校生か。
はい。
高1とかっすよね、多分ね。
そう、2人が高校生だったから、まだその、スポーツがね、確か出れなかった。ジュニアクラスしか出れなくて、で、どっちかがぶち切りで優勝してるっていうのが、その当時の話。
へぇ
うん。
すげえ。
そう。で、そうやって出始めたのが、こう、専門学校の1年生の時ね。
はい。
で、もうエリートで、一桁ではゴールできるようになってて。
その、エリートに昇格して、まあ、要は3戦目からエリートじゃないですか。
そうそうそう。その
3戦目のエリートからもすでにいい成績だったんですか？
そうそう。
一桁。北海道レベル高えな、マジで。
いや、すごい高かったんだ。
それは。
うん。ほんとギリギリのレースやってたし、うん、まあコースも結構難しかったし。
だから、それだと、多分2000年とか2001年ぐらいとかですよね、おそらく。エリート。
そう、ね。
だからキャノンデル入られるちょっと前とか。
直前、そうそう。2001年、2002年とかそこぐらい。
ライタさん、宇田川さんとか、ダンさんも。
ダンさんももちろん早かった時。
出てたんですかね。
うん。あ、さっき話もなったけど、斎鎮斎藤さん。斎藤さんももうキンキンで走ってた時で、斎藤さん見てもすごい憧れてたし。そうです
ね、ジャイアントでしたよね、
ジャイアント。
で、ま、キンキンでした、頭。
それね、後藤さんかな。後藤晋作さん。
そうや、後藤さんや。見てはったわ。
だ後藤さんもすごいかっこよくて。
はいはいはいはい。
だそこら辺の、
選手、ま
あ、本当のトップの選手の人たちにすごい憧れがあって。
は
い、
まだ彼らには追いつくレベルではその時はさすがになかったんですね。
そうそうそう。
でもまあ、
その次の集団ぐらいにはいたってことですよね。
そうそうそう。
だからその、
もうちょっとだって
。5位以内は無理だけど、トップ10は走ってるぐらいだったってことですか？
そうそう。
はあ、
えげつな、
うん。なんかやったらそこに行けんだろうなっていうのが、
はい。
思ってたのが専門学校の2年生とか3年生ぐらい。
はいはい、はい。
その時はずっとその、プロ集団の1個下のところでやってたってい
う。まあ、アマチュアとして走ってたってこと、
うん、そうそうそう。
それってでも最初は、休みの日に自転車乗れるから専門学校行ってたわけじゃないですか。
そうそう、就職したら、ね。
そう。だから就職前提の話じゃないですか。
そう、就職前提で専門学校は通ってて。だけど。
なんかプロになりたいみたいになったんですか？そこ
はね、だから、専門学校2年生ぐらいの時には、そのプロの選手、まあそういう生活がね、プロ選手っていう生活があるっていうのが分かって。
うん。
うん。で、その時からもうキャノンデール乗ってたから、
それはたまたまというか。
たまたまっていうか、おじいちゃん、おばあちゃんがね、買ってくれた、レース用のキャノンデール乗ってて、で、まあ、もちろんその時からキャノンデール大好きだったから、で、ジャパンシリーズ行くと、キャノンデールのブースが、出てるでしょ、
はい、
うん。で、 どうやったらチーム入れるんですかっていうのを、もう、その時から。
あ、直接聞いてたんですか。めっちゃいい。
すごい、やっぱ、憧れがあって、
はい、
選手に。
かっこよかったですよね、うん、当時。
そう、当時はもう、本当に、ギラギラしてたし。
そう、僕ね、当時のマウンテンバイクシーンだから全然知らないんですよ。まあ、僕が、単純にもう、小学生だって全然知らなかったっていうのもあるし、
うん、
やっぱ黒缶、キャン
デール誰かいたかな、
うん、マウンテンバイクがあんま、まあ、僕は好きでマウンテンバイク乗ってましたけど、
うん、
自分が競技やってたわけではないから、
うん、
その、それこそレースの存在を知らなかったし。
うん、ああ、そうだね。
その当時、うん、カズさんが出てた、J、ジャパンシリーズ。ジャパンシリーズ、ね。の、
うん、
にキャノンデールの選手ってのはいてはったんですか？
選手はね、その時一番エースで走ってたのは、
はい、
シクロクロスね、ずっとやってた、小平さん、ね。
はい、ああ。
下の名前忘れちゃった。
はい、はい、あの、うん、長野の人ですよね。
そう、諏訪湖で走ってた人。
あの、シクロクロスやってた人ですよね。
そう、すごい細くて、その人がキャノンデールのクロスカントリーも走ってて、
辻浦さんの前の全日本チャンピオンですよね、シクロクロス。
そうそうそう。
え、マジで？
そう、本当にシクロクロス速い人で。
ああ、やば。
で、その選手がキャノンデールにいて、
はい。
うん。で、まあ、その選手もすごい憧れ。
かっこよかった
ですね。うん、があってね。そう。で、そこの同じチームに入りたかったから、
はい。
キャノンデールのそのスタッフの人に、どうやったら入れるんですかってずっと聞いて、だったら、情熱を見せるみたいな感じで、
うん、
まあ、レースの成績とかもね、逐一送ってよっていうので、その時メールもなかったから、
そうです
ね、使えなかったから、
はい、
その時ね、専門学生よの時に、手紙でキャノンデールジャパンに書いてたから、自分の今月の成績とかだったかな。本当に手紙でその担当の人に。
まあでも情熱伝わるよね。
伝わりますよ。
ほんでほんまに成績ついてきたら、まあそれはまあ、やとわなしゃあないよね。逆に言った
ら、うん。でね、その専門学校のだから3年生の時に、
はい。
条件でね、その小平さんをシリーズ、そのランキングで抜いたら、チーム入れてあげるよって、ね、わかりやすい目標をくれて。
いいですね。
そう。だそれをがむしゃらでやったのが、専門学校の3年生の時かな。はい、うん。で、実際そのシーズンね、小平さん抜くことができて、
うわ、マジ、
うん、ってなったらね、
はい、
プロの選手でやるか、公務員のね、消防署に勤めながら趣味でやるかっていう、その、
選択肢が
選択しないといけないタイミングが、専門学校の3年生の時に
いて、
でも3年間勉強もしてるし、
うん、
資格は取んなきゃなっていうので、まずは資格取ろう。
はい、
だからまあ、勉強頑張ろうっていうので、資格取るために、その、だから3年生中はもう勉強やって、う
ん、はい、
で、テストも、まあ、合格して、資格も取って、だけど、消防行くよりはやっぱプロの選手に行きたい
ってい
うの
も、うん、やってみたいですよね。
そうそうそう。
なってみたいですよね。
うん。なりたいっていうのがやっぱり気持ち強くて、うん。それでもう消防の道には行かないで、プロの選手としてやるっていうのを、専門学校、もう卒業してすぐスタートしたっていうのが2004年。そう。で、移り住んだのが、その時に、やっぱトップ行きたかったから、
はい、
どうやったらなれるんですかっていうのを相談してたのが、鈴木ライタさんが一番。
なるほど、
うん。で、その時もう鈴木ライタさんはもうトップ中のトップで、
そうですよね。
全日本も勝ってたし、
はい、
うん。で、連絡、こうやってやり取りしてる中で、だったらもう俺の近くに来いよって言ってくれて、
マウンテンバイカーは長野に集まる。
長野に集まる。で、松本に集まる。
うん。そうですよね。松本ですよね、
大体。そう、その時は。だから、うん、ほんと専門学校卒業して、すぐ松本に引っ越しして、ライタさんにも手伝ってもらいながら家探しして、ほんとにね、ライタさんの家のね、500メーターぐらいの距離のところに、
マジで集まってきとる。
うん。家借りて、ほんとに超ボロボロのとこよ。もう、ボットントイレだったし、めっちゃ冬は寒いしって家だけど、はい、うん、でもやりたかったから、
で環境はめちゃくちゃいいですよね。
めちゃくちゃいい。だその時って選手いっぱい集まってて、
は
い、
ああ、
うん、
だライタさんたちと練習もいつも一緒にってことですよね。
もう毎日が一緒。
ああすごい、
うん、
だその当時の本当に全日本チャンピオンともう毎日一緒に練習してたってことですよね。
そうそうそう。だもう明確な目標があったし、
はい、
うん、みんな何やってるっていうのをもうね、
うん、
肌で感じることできて、だからもうその、本当に、2004年、 プロ生活始めてすぐやっぱレベルアップもガーンと上がったし、
伸びたんですね、うん、それやっぱりそのプロたちと一緒に練習するようになって全然変わりました、伸び方というか。
全然違う。で、体が変わったのもそうだけど、もうね、考え方っていうか、その常識のレベルがもう、ガーンってもう上がって、これできる、あれできるっていうのところが、全然常識のレベルがぐっと上がったのが、その1年目かなって。でもやっぱり、ね、まだ若いし、ずっとがむしゃらにやるだけしかやって、できてない。
そうですよね。北海道に行って誰かトレーニングの方法を今みたいに、ね、教えてくれるとかじゃないですよね。
当時いなかったし、だね、やっぱでいきなりトレーニングの量もね、質も上がっちゃって、
はい、そうですね。今まで勉強してた時間も全部乗ってるわけですもんね。
そうそう、基本ね、ってなるとね、やっぱり食べ物とかも追いつかなくなっちゃって、一気に体も痩せて、
はい、
痩せてる途中はすごい成績も出てよかったんだけど、
うん、
そっからどんどんどんどん痩せすぎちゃうようになっちゃって、
はいはい、追いつかんくなっちゃったんです、ね、
そうそう、ひどい時はね、ほんと49キロとか、
クロカンの選手で49キロ、そうそう、
今60キロよ、僕今60キロなんだけど、
はい、
その当時ね、もう一気にだトレーニング量が増して食べる量がね追いついてなかった
んだ、だからそこは変えなく、食べる量は変えられなかったんですよね、多分ね。
そうそうそう。
てか選手と一緒に走るけど家帰ってきて飯食うのは一人やから。
まあそうか、
そうそうそうそう。だからそういう生活も初めてだったし。
そうですよね。
そう。だそういうのがあって、なんかうまく走れなくなったのが2年目3年目、選手始めて2年目3年目かなって。だそこで。上に行きたいんだけどなかなか勝てない、
あ、じゃあやっぱプロにはなったけど、あんまり成績が正直伸びなかった、
すごい体調がいい時はライタさんとバチバチでこうやり合えるっていう、だけど最後は負けちゃうよっていうのが何回かあって、なんで勝てないんだろうなっていうのはすごい感じながら、選手生活を送ってたのが2年目3年目か。
2004年はオリンピックイヤー
で、アテネだね。
それアテネか、
はい、
アテネはライタさんが行ったんでしたっけ。シドニーからオリンピックマウンテンバイクオリンピック競技ですね。
アテネは竹谷さんじゃないかな。
2000年が
ライタさん、
ライタさんか。
そうそうそうそう、
うん、はんはんはんはん、
ライタさん、竹谷さんで、その次から公平でしょ。
ああ、そうか。北京はそうですね。
北京は公平だから。
なるほど。
そう。
2008年のオリンピックを意識して動いていたとかっていうのもあったりされました。
2008年は、もちろんもちろん。
そうです。みんなまあ、切磋琢磨してそこをっていう気持ちです
よね。目指してやってって、はい、そうそうそう。だけど、まあ、またここでね、公平も出てくるんだけど。
出てきましたね。そうですよね。
うん、あ、まあ、僕と公平は3つ違って、
はい、
僕が専門学校卒業するとき、
はい、
そのタイミングで弟は高校を卒業するタイミング。
ああ、なるほど、
うん、でその時に浩平ね、これが持ってるのが新潟にあのアウトドア専門学校、
はいはい、妙高、
妙高の、
はいはい
はい、あのマウンテンバイク学科っていうのができて、
あったあった、
それの一期生で浩平が入るタイミングだったの。
ああ、なるほど、
だから僕は北海道ね、あの専門学校卒業したら松本に引っ越すタイミング、で同じように浩平は、北海道から妙高、新潟の妙高に移り住んで、
はい、
それももうなんて言うんだろう、トレーニングするのが授業みたいな学校だったので、で先生はライタさん。
え、あ、そうなんですか。
そこもライタさんなんだ。
そう、
あ、すごいな、
じゃあもう兄弟共通の師匠なんですね。
そうそうそうそう。で、
あれってどういう学校だったんですか？
あ、本当に選手育成の学校で。
それが ま、ありますまだ。
今
ないじゃん。マウンテンバイクは多分ないですよね。
今なくなったかな。
だってなんかそれが存在してたっていうのがなんか、すごいなっていう。
そうそうそう。あ、まあ、そういうタイミングで、浩平がね、入れたっていうのも、
うん、そう、
まあそうですね。まあ、ライタさんがいたってことも大きいし。でやっぱり弟もそういう専門学校入ってトレーニング重ねていくと
またぐんと伸びる
し、ぐんぐんぐんぐん伸びていってて、だから浩平はその専門学校通いながらあのヨーロッパとかにもねどんどんどんどん
遠征して、
浩平はどんどん行っ 出て、じゃあもう、どんどんどんどん公平はもう力ついてったのが、公平の専門学校生時代。
へ
ぇ、うん、だその時にはもうね、公平の方がもう勢いあって、うん、どんどんどんどんこういうのが実力的には上になってってるのが、その当時かな。
ああ、そうなんですね。うん、
でも、まだ弟はアンダーで、
はい。
うん、
それでもなんだよね。
そうそう。そうか。だから全日本とかは別で走る、う
ん。あ、でも。
今で言うと去年までの力くんみたいな感じですよね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
うん。でももうスピードは弟がズバ抜けてるよっていう。
あ、じゃあ普段の J シリーズとかで、走るのはエリートで一緒に走ってたっていうことですか？
走ってたかな、その時。走ってたと思うな。
まあでもズバ抜けてた、
ズバ抜けてた
ってことはまあ見てるってことですよね、
うんうんうん。
まあでもラップタイムとかもでもあるから。まあでも混走だったかもしれないですね。
うん、
そうね、時間差とかだったか
も、うん、
あ、そ
う、
はいはいはい。
だけど、そのラップタイムとか見たら公平の方が早いよっていうのが目に見えてて、公平はもうやばいっていうような感じで周りから見られてた。でも公平も本当にね、
イケイケ
どんどんど
ん、
すごい勢いがあったから。そういうのを松本から結構見ている感じだったから。
ああ。
だそうね、浩平は専門学校でどんどん伸びていって、自分は松本で。で
正直、カズさん多分その時伸び悩んでたじゃないですか。
うん、そうそうそう。だから、どうしたらいいんだろうって悩みながらやってたのがちょうどその、それぐらいのタイミング。
うん。
で、変わったのはね、だから浩平がオリンピック行って、た時ぐらい
北京2008年
北京、
うん、
そうそう。でその時に、
はい、
公平があのねタイ合宿、冬の間タイでみんな選手集まって、冬の間ね12月1月2月ぐらいにもう乗り込みをするっていうのがあって、
それロードの荒城さんがやってるやつとは別、
いや同じ
もん、同じですね。
あ、そうなんです、宮沢さんとかが、まあ、やってるやつで、それ来た方がお兄ちゃん早くなるよ。で、コヘアも先にタイ合宿参加してて、
うんうんうん、
超乗り込んでて、で、シーズンの最初からパーンってもういける感じで、でもそれ、自分的にはいけなくて、いろいろアルバイトがあったりとか、
うんうん、
ので、なかなか行けないくて、でも弟がタイ合宿行った方がいいよって言うから、
うん、
それでコヘアがね、北京終わったタイミングぐらいかな、ぐらいで一緒に冬、タイ合宿に参加するようになって、そこは自分の中でのターニングポイントで、それまでは今までも全力で走るっていうしか脳がない選手だったのね、その時は。だから噛み合った時は早かったんだけど、
うん、それ以外何もできない
ってい
う。噛
み合わないともう崩れちゃうよっていうのがずっとやってたことで、で、タイ合宿でもう1日、本当150キロから200キロぐらい乗るような、それはロードでね、
そうです
ね、ロードのトレーニングやってる中で、
はい、
あの、ね、自分をコントロールするっていうことをね、その乗り込みの中で、
うん、要はもう全開だと持たない、
持たないから、うん、そうそう、ごまかすじゃないけど、自分をコントロールするっていう技をね、こう身につけて乗り込んでる間にね、そっから何回1枚も2枚もなんかこう上がったなって、
引き出しが増えたというか、
うん、
その常にフルスロットルするっていうのは、例えば練習の時も、
うん、
もうずっとフルスロットルで練習してるような感じだったんですか？
そうそう、インターバルはもう全開。
あの、例えば今時やったら、うん、テンポ走とか、わざとその、うんうん、強度の低い練習とかをしたりする日もあるじゃないですか。
うんうん、
そういうのがなかったってこと
です。いや、テンポ走はやったんだけど、
はい、
今思うと、
はい、
ちょっと、レベルは高すぎたな。
いや、なんかあるあるでこれ、あの、選手、こんな低く、走っていいんだろうかって思うやろうなみたいな、テンポ走とか、
うんうん、
あの強度の低い練習の日って、
うんうん、
それが抑えが効いたんかなって
今、 だから今思ったら効いて
なかった。
その時はだから負荷高いことやりすぎてて、
うん、
練習効果としては低かったんだろうな、うん、
まあ、いわゆるオーバートレーニングだった。
そうそうそうそう、だけどタイ合宿行ってからそういう前回のね3分のインターバルとかでも、
はい、
本当の前回よりはちょっと抑えることができるようになったりとか、
なるほど、
乳酸出る出ないを自分で感じながらコントロールできるようになったりとか、そういう、なんかね、引き出しが多くなったの
が、はいはいはいはい、
タイ合宿。うん。
そうですね、労働とかそんなこと一発で燃え尽きてたら続かないです
よね。そうそうそう、だからそれはやっぱりユキヤの走り見てたりとか、
はい、
宮沢さんとかと一緒に走る中でなんかね、こう学んだことがあって、
やっぱロードレース的な走り方ですもんね、それって。
そうそうそうそう、そこでの体の使い方が大きかったのと、あともう一個ね、その時に宮沢さん、宮沢隆さんが教えてくれたので、はい、結構今でも刺さってるのが、苦しい時こそイケてる顔しなさい。
あ、めっちゃわかる。めっちゃわかる。すげえいい、それ。
そうね、練習の時にそれ言ってて。
はいはいはいはい、
うん。でね、それをやるようになってから、もう一段、こうなんか、力出せるようになったなってね。
それなんかメンタル的な話なんですか？
メンタル、完全メンタルだと思う。
うん、
一番苦しい時こそ、自分が一番イケてる顔をしなさいっていうね、のをね、宮沢さん、常に教えてくれて。
なんか、言いそうだし、かっこいいわ。
かっこいいね。
うん。
うん、これは名言、
うん。うん。宮沢さん、絶対言いそうだし、それ。
うん。で、そう、例えでね、よく言ってたのは、そう、ツードフランスとか優勝する人も、
うん、
優勝する人が、こんな、こんな顔で優勝してる人いないでしょって、こう。
うん、
こう決めてるでしょって
顔じゃなくて、
うん、
確かにそうですね、う
ん、だそれはね結構刺さってて、だそういうタイ合宿参加してから自分の中でのそのスタイルとしてあんまりこうもうハッてこういうような
顔を歪めて
崩れちゃうような顔で、う
ん、走らない、
うん、走らないようにコントロールしようって思ってから強くなったなってね、
うん、俺今脳内にすげえあのランス・アームストロングの眼光鋭い顔が浮かんでる。あれだよね、でもね。
まあ、まあ、確かに、まあ、あれはまあ、決め顔っちゃ決め顔よね、まあ。
何決めてんのか知らないですけど。
うん、でも、そう、それも決めてる一つだと思う。
うん、
でそ顔の筋肉に連動して。いやいや
お前を殺すみたいな顔してんですよね。
うん。
そうそう。
あ、それも決め顔の一つ
だと思う。多分そうだと思う。だからその、うん。まあ、実際、まあ、実際顔を歪めてきつそうに走ってる選手もいるけど、
うん、
確かになんかこう、何かを睨みつけるように、先頭走ってるけど、うん、何かを睨みつけるように走ってる選手って多いですもん。
そう。う
ん、
そうか、あと、マチューとか、トム・ピット・コックとかは、あの、普通の顔してる。平気な顔してる。あれもあえて多分。
あれも意識して、
ね、やらないとならないですもんね。
うん
そう、
う
んうん、そうすることで、体も崩れてこない。
あ、
うん、顔を、崩さない。
確かに、それはあるかもしれない。
うん、そう。
はい。
それをね、やり始めてから、なんか変わったなって、自分の中で。
2008年、2009年ぐらいからってことです、
ね。そうそうそう。で、その時に、
はい、
次のオリンピックだから、北京、ロンドン。
ロンドン。2012年。はい。
うん、ロンドンを、コウヘイと二人で出ようっていうので、その時からヨーロッパ遠征、コウヘイと一緒に始めて。
なるほど。
それ、キャノンデルのチームで？
チームに入ってた、入ってて、そう、ワールドカップとか行ったら、キャノンデーのチームに、あの、手伝ってもらって、バイク見てもらうっていうので、うん、やってもらった時。
あの、一応参考までなんですけど、カズさんはもうその2004年に、
うん、
キャノンデールチームに入って、というか何やったらその前に自分でキャノンデールを手に入れてから、
う
ん、ここまでずっとキャノンデールなんですよね。
ずっとキャノンデール。
それすごいよね。
レース用のバイクは、全部
キャノンデル。
今の今までキャノンデル以外乗ったことないですもんね。
いや、あるよ。
あ
もちろん。
あいや、そのレースとかでは。
レースでね、
うん、公の場の
前で。まあ、公の場でね、一回違うの乗ってるのは、あのね、乗鞍をね、出た時に。
ヒルクライム、
うん。そうそう、ヒルクライム。で、その時松本に住んでて、ま、あの、ロードって、どっかのチームに属さないとレース出れない。
ああ。
今でもあるでしょ、
はいはい。
チーム登録ってやつですかね。
うん、チーム登録。
はい、
うん。で、それで、あの、安曇野のチームに入った時に MBK っていうバイクに、ロードの時はどうしてもね、チームのあれで乗らないといけなくて、で、そのチームで乗り鞍出た時だけ、
それで、
公の場ではキャノンデールじゃないバイクで優勝してる。
へ優勝してる、
しかも。
でも、そういうのを除いて、ずっと、
それ以外は
キャノンデール人生なんですね。めっちゃかっこいいな。
だ今まで、この前もね、数えたんだけどね、65台ぐらい乗ってきてる。
キャノンデールを。
数えて
る。本当に長くね、いろんなキャノンデールのバイク乗って
き
て
る。生き字引ですね。
うん。まあそれもね、うん、今役にすごい立って
る。そうですよね。
うん。
そうか。で、それもじゃあ2012年のワールドカップ転戦も、うん、 キャノンデール、もちろんジャパンからキャノンデールワールドの方に協力を仰いで。連絡して
もらって、その当時の担当の方に。はい、なんかすごいワールドカップとか回るのはやりやすかったし。
すごいな。彼らは全然ウェルカムで、同じチームメイトとしてやってくれるもんなんですか？
まあ、同じチームメイトとしてはやってくれないけど、でも同じキャノンデールバイク乗ってるし、まあ連絡ももらってるから面倒見るよっていうので、なるほど、困ったら行ったら何でもやってもらえる
し。あ、そうなんですね。うん、すげえ。
で、その当時のトップチーム、選手たちともね、コミュニケーション取れて、
うん、
そこもやっぱ、いろいろ学びがあって、うん、バイクのセッティング、さっき言った、ブレーキのセッティングだって、
はい、
うん、そのキャノンデールのトップチーム、トップの選手たちとのコミュニケーションの中でだんだん形できてきたっていう。
なんか今、その日本の黒缶のレースと、ワールドカップとかの海外の黒缶レースで、うん、そのコースの、修善寺のマウンテンバイクコースがえぐいみたいな話の流れで、うん、その日本の黒缶コースじゃ、海外のレースの練習にならないっていうか、全く違うことやってるみたいな話って聞きますけど、うん、当時はどうだったんですか？
いや、当時も日本のコースとワールドカップのコース全然違ったから、ジャンプがすごい多かったりとか、うん。だからそこは全然違うかな。日本ではジャンプすることもなかったし。
あ、そこはでも走れました、普通に。
最初は走れなかった。
あ、
うん。だけど、例えばね、ジャンプするのもそうだし、パワーかけるのとかも、フォンタナっていう選手がいたんですけど、
フォンタナ、はい、はい。
うん。選手がキャノンデールいたときに、クリートの位置をね、聞いたのね。
はい。
その時に、もうね、もう一番下にしてたの。一番、
だから足はめっちゃ前の方で乗るっていうこと
で、そうそうそう。
土踏まずで踏んでるみたいな。
体重で乗っけて踏むし、
はい。すごいね。
で、土踏まずの辺で、ペダル乗っかった状態で下るしっていうので、それをまあやってみんっていうのを聞いて、はいはい、わかった。つって、やり始めてから、そういうコースも乗れる。
いや、やっぱそうなんですね。まあ確かにダウンヒルの選手って、もうクリートその辺で乗ってますもんね。
多分乗ってるでしょ。
うん、
まあ多いかな。多分、うん、EMX も多いね。変なとこで踏んでるね、みんな。
うん。
うん、そういう、なんか、つながりでどんどんどんどんレベルアップしていったし、
うん。
うん、だからもうそのワールドカップ回ってる時は、日本帰ってきたらすぐ優勝できるよっていうね。やっぱもう感覚がもう違いすぎて。
あ、
う
ん、実際全然勝ててました、ね、その
勝ってた、その時は、うんうん、
その当時はもうライタさんは引退して
るくらい、ライタさんは引退
して2012年だったらそうですよね、
うんうん、
で浩平さんは海外メイン
だった、そうメインでブリヂストンアンカーで走った時かな、はい、そうでだロンドン前はね、うん、
で全日本は連覇しまくってる頃ですね。
そうそうそう。
その頃から始まってんのか。
そう。もう後編の連覇は始まってて。
うわ、すっげえ。もうありえないぐらい強かったから、うん、本当に。
どうしようもないぐらい。
うん、どうしようもないぐらい。
うん。まあやっぱりそういう後編見てて、近くでね、同じレース走った方がいいなっていうので、後編が住んでたところに、まあ住ませてもらいながら、レース遠征一緒に。
まあ、ちょっと言い方いいか悪いかわからないんですけど、まあその海外転戦してる浩平さんは除いて、国内だともうカズさんがトップの状態だった
っていうことなんです。そう、その
時は。
なるほど。
うん、
そうそうそうそう。
ちょうど見てない時期なんですよ、マウンテンバイクの日本のレースを。なので、もっと昔は知ってるんですけど、
うん、
その時は全然知らなくて。
うん、ちょうど抜けてるとこだと思うね、僕が走った時はね。
なるほど。さあ、そうですね、うん。その時ってシクロクロスも走られていたんですか？
は、本当に。年に数回だけ。
あ、そうなんですね。
本当の2、3回ぐらい。
あはは、う
ん、で別にバイクもちゃんとしたやつ持ってるわけじゃないし、あ、そこはね、全然走ってなかったかな。
じゃあ、僕らが、うん、実は僕がカズさんを改めてその知ることになったのは、うん、岩虫ペダルサイクリングチームで、シクロクロスでめっちゃ速い人がいるっていう印象で知ってるなんですけど、
うん、
そのシクロクロスを本格、うん、本格的ちゃんとやり出したのは結構終盤。
もう本当に終盤。
それは、まあ、ちょっとこの後聞こうと思ってたんですけど、
うん、
その時カズさんもロードレース選手だったんですよ。
あ、そうなの？
そう、
うん。そうそうそう。
そう。で、まあ、ちょっと時間もあれなんで、
うん、
そうね、聞きますけど。
それ、ちなみにどこのチームでですか、ロード選手やったって。
佐藤さん、あ、ヨアペの前身のチーム。 岩手の GM の佐藤さんがやってるスペースっていうショップのチームが実業団で登録してて、そこで走ってたんですけど、うん、まあ、その前にロンドンオリンピック目指してて、
そう、目指してて、弟と一緒に行きたいからって、枠取り合戦ね、
はい、
やってたんだけど、結局日本枠を2つにできなくて、
あ、
まあ、自分たちの力不足ももちろんあって、
うん
うん、で、枠1個で、で、その枠は公平が行って、
うん
うん、で、自分は行けなくて。で、やっぱりロンドン目指してやってたから、
はい、
もうここで選手辞めようって思ってて、だ2012年のシーズン、はい、オリンピック行けなかったから、もう辞めようと思ってたのね。
うん、
なんだけど、まあ、キャノンデーの当時の社長とかも、いやいや、マウンテンバイクだけじゃなくて、ロードもやった方がいいよ。ロードも絶対知ってた方がいいからっていうので、うん、その次の年からロード選手としてまだやろう。
そう、
だ2013、
29歳とか28歳とかそのぐらいですかね。今から10、そうそうそう、え、1年前、
うん、
10年前、そうそう、
だ29歳、はい、29歳かな。
あ、若かったんですね、そう考える、その引退を考えるには
そうそうそう、う
ん、でその時に俺カズさんと初めて出会った。
なるほど、それはどこで？
俺カズさんは多分覚えてないけど、
うん、
そのマウンテンバイクで引退しようと思ってた2012年の C、
うん、
CJ じゃねえや、当時 J シリーズか、
うん、
J シリーズの秋の富士見の大会に、
うん、
俺初めてマウンテンバイクのレース見に行ったの。その時ロードレースはすごい見に行ってたんですよ、
うん、
ロードレース観戦いっぱいやってて、で他のなんか自転車のレース見に行ってみようって思って、
うん、
クロスカントリーのレースが富士見であるらしいっていうのを言って、その秋の富士見で初めて僕クロカンのレース見て、
うん、
確かカズさんが2位か3位だったんですよ、
うんうん、
1位が斉藤亮さんかな、
うんうん、
でその時に、まあ、そのマウンテンバイク走ってるカズさんの写真撮って、
うん、
でその写真に後日なんかサインもらうんだか写真あげるんだかして、多分そこで知り合ってんですよね。
なるほど。
そうで、そこで僕来年からロードレース出るんですよみたいな話をいきなりされて、マジっすかみたいな。
うん、そうね。
だ、それはやっぱ引退を考えてたけど、ロードレース転向したっていうよりは、
うん、
なんすかね、マウンテンバイクを引退したというか、
マウンテンバイクを引退して、
ああ、なるほど。
そう。で、その当時のキャノンデールの社長が、ロードの世界も知っとけってその時に言ってくれた、うんう
ん。なるほど。
言ってくれたの。
はい。
だともう、でもマウンテンバイクを続けるモチベーションはもうなかった。
そう、もうなかった、
うん、
もうできること全部やったなって思ってて、
うん
うん、でもう選手としても続けるのちょっと難しいかなって思ってて、その年齢的にも、
うん
うん、でそうなった時にそのまだロードを走れるよって言ってくれたから、そうだったらちょっとチャレンジしてみようかなっていうので、
でロード転向して、でその佐藤さんの、スペース
うん、
に多分キャノンデールもスポンサードしてましたよね。
そうそう
そう。そうだからスペースキャノンデールっていうチームで、実業団、当時なんか1個しかなかったんでリーグが。
あら、2個あるんですか今。じゃあ、いやいや。
はい。の J プロツアーにカズさんが参戦しだして。
そうそう、
はい。そのスペースキャノンデールっていうのは JPT?
JPT。
でやったんですね、はい。なるほど。
はい。
そう。
西園亮太から全日本 TT のタイトルを取り上げたチームですね。
そうだね、大場くんがね、
うん、
あ、そうなんや、
うん、
それはちょっと聞いてみたいな
、うん、だそのまあバックはねめちゃくちゃ速かった、
うん
うん、だ本当にいい選手がいるチームで、
なるほど、
今もあの元気な岡敦史とかも、
うん、そこ出身、
そう、
一
緒に走ってたし、
だから岡選手はヨアペや
ペダもう入ってたことはある、
ありますよね、
う
ん、そうですよね、
国内に戻ってきた時は
で、そのつながりがあったっていうことです、
うん、そうそう、その時につながりできたし、
あ
とはね当時森本誠さん、山の神って
言
われてる、うん、森本誠さんも、
そう、稲見から移籍してきて、
なるほど、
本当にプロ選手として
やってた時期があったんですね、
う
ん、
やってみるっていうので同じチームに、いたのがその2013年、
うんうんうん、
でもやっぱりねロードもやっぱ難しくて駆け引きがあって、うん、どうしてもマウンテンバイクってね個人のスポーツで、
はい、
なかなかそのロードの走りっていうのは なかなか難しくて成績っていうのはそんなに出せなくて、
そうやっぱでその頃俺はめちゃめちゃロードレース、うん、国内ロード見に行ってたから、
う
ん、
そうやね、
うん、でもやっぱりまあもちろんカズさんすごい強いからやっぱ先頭集団とかでは全然走ってるんだけど、
うん、
やっぱりその最後の勝負どころみたいなところにはやっぱ残れなかったり、うん、その多分アタックのタイミングとかも多分あんまりわからないから、
う
ん、
そうそうそうそう
みたいなとこあったと思うんですよね、
うん、あそこはいろいろやりながら、うん、順応していこうって頑張ってたのがその時、
うん、
でその流れで冬はシクロクロスのレースに出る、
あ
だそこから
なるほど、
あの
ちゃんとシクロクロス
ちゃんと、
うん、
ちゃんとシクロクロスのバイクで初めてそこでチューブラーのタイヤも使ったし、
うん、なるほど、
うん、そうそうそう
全然違いますよね、
全然違ったので、
うん
うん、あそこからまあもちろんバイクもいいのもあるし、あのロードで持久力も高まったし、もともとマウンテンバイクもねやってたからテクもあるしってんで、はい、シクロクロスはもうなんか噛み合ってたなっていうね、
いやめっちゃ強えなっていう、うん、その頃始めたんで、
その時って、そのスペースキャノンデールが確か翌年クロップスキャノンデールになってオレンジのジャージの、
うんうんうん、
でその後弱虫ペダル2015から多分弱虫ペダル、
そうだ最後のシーズンだけ弱虫ペダルかな、
その時ってロードレース走ってなかったでしたっけ、
いや、オレンジの時は走ってた。
あ、オレンジの時と弱ペって並行してましたっけ？
並行してない。
ですよね。で、うん、俺、クロップスキャノンデルの翌年が弱虫ペダルになって、
そうそう
そ
う、
その弱虫ペダルって実業団のロードレース走ってましたっけ？
最初なかったんちゃう？シクロクロスだけちゃうかったっけ？
多分そうだったんじゃないかな。
そうね、15年はなかったかもしれない、弱虫ペダルは、うん。あの、シクロクロスのチームでしか。
ヨシ君と、
そう。
カズさんとが走ってたイメージ、
そう、それが1年目。
そう、はいはい、うん、そう、ヨシ君と2人だけでしたね、最初ね。
そうそうそう。うん、そうね、2人だけやった、ね。
それが1年目のシクロクロスのシクロクロス。
そう。
あ、チーム、ユアペのチーム、
ね。ユアペの。
ただ、その1年でカズさん引退しちゃいましたよね。
そう。うん、そう
え、じゃあ、シクロクロス、あ、そうか。ユアペは1年だけで、そのオレンジのチームでシクロクロスも走ってはったってことですか？
緑のジャージかな、ここに大きな C って書いてる。
C プロジェクト。
うん。思い出して。で、1年目のロードチームのウェアで、2013年の冬はそのジャージでシクロクロス走ってて、
うん、
うん。うん。で、本格的にやり出したのは1年しかやってないわ。
そう、だから弱ペンの時だけですよね。多分本格、そういう意味で本格的にやった
の。じゃあ俺のシクロクロスのカズさんのイメージ、他のキャリアからしたらすごい狭い。
すごく短い。う
ん、どんなことや。そうなんや。へ、うん、なるほど。なるほど。そうそう
そう、まあでも、めちゃくちゃ強かったじゃないですか。
そうね。
で、多分その年、さっきちょっと昼飯の時にチラッと話したけど、その時多分、全日本前まで、
うん、全部勝って
たでしょ。竹之内優に全勝してて、
うん、
で、ユウさんが当時4連覇ぐらいしてたのかな、
うん、
の中で、カズさんがそのシーズンは、その本格的にやりだしたカズさんが、全日本前までも圧倒的に全勝してて、
うんうん、
で、うん、いや、今年の全日本はカズだろうみたいになってたんですけど、うん、
評判がね、
2014年のその、あ、2014か、14の、うん、
すごう。
すごう、そう、全日本がすごう、泥のすごうちょっとすごい特殊なレースで、
うん、
で、カズさん、全然負けちゃ
ったんですよね。全然ダメだったね。レースできなかったね。あの時は。まあ、本当に泥詰まりでもうタイヤ回んなくなっちゃって。
うん、
担ぐことしかできなくて。うん。だから全日本はもう何もできてない全日本。
うん。
あれはね。うん。
でもその前から引退って決意されてました？
してた。
それは。
なるほど。
そのでも、
うん、だもうやりきろうって、
でも全日本。
吹っ切れてたから強かったのもあるのかもしれない。
ああ。
もうこのシーズンでやめようって。決めてたから。
まあ、大変ですもんね、シンプルに。競技選手を続けると。
もうあるし、はい、そうそう。で、やっぱまあ、結婚して何年もなってたし、ってい
う
のもあって。
うん。
うん。あ、もう同時並行で、そのキャンデールジャパンに入るのももう決まってて。
あ、そうなんですね。
そう。
なるほど。
だからもうこのシーズンやりきって、
はい、
もう選手辞めるんだって、ずっと決めてたから。
うん。
それもあって強かったのかもしれない。
もう
苦しいのも耐えれたし、
うん、もう絶対に何も後悔を残さないようにっていう、
そうそうそうそう、
すげえな、
うん、だ本当に一番いい状態で辞めたのが自分の 選手生活の最
後。そう考えると、多分めちゃめちゃ悔い残ったと思うんですよ、あの全日本って。
ああ、全日本はね。いや、だから悔しかったもん。あれは悔しかった。
いや、だからそこでもう一年とはでもならなかった、
ね。う
ん、
あ、そうだね。
ならなかった。もう、
あ、
うん、もう気持ちの中で決めてたから、本当に。
あ、
まあ、ここまでだっていう、
ね、すごい選手生活を送ってこられたから、まあ逆に言うとそこで決めたことに対しても実直というか、
うん、
まあそうよね、
うん、まあ、確かに多分、うん、まあ、やっぱ俺、まあ、なぜかいろんなスポーツ選手の話を聞いてるんですけど、
うん、
やっぱ
そうですね
やっぱね、絶対なんかこの引退の話になるとやっぱファンって絶対まだやれんのにって思っちゃうんですよね、
うん、
外から見てる人ってなんでまだ早いじゃんみたいにって絶対思っちゃうんだけど、やっぱ、
うん、
気持ちいい、それを保つテンションに持ってくっていうのが多分、
相当、いかに大変
かついから。フィジカルを鍛えるよりもそこのエネルギーの方が大変なんだろうなっていうのがなんとなく。
その気持ちをキープするのがやっぱ大変だから。
うん、
だからここまでって決めた時にはすごい強くなれたな、
うん。なれたし、今やっぱそこが来ちゃうともう一回は絶対持っていけないですよね。うん、
あの、オリンピック1年ずれたやん。
うん、
めちゃくちゃ大変やろうな。
ああ、確かに。
もう本当にあれは、うん、ちょっと言葉にできないものが。
うん、ね。でも人生かけてそのオリンピックイヤーに合わせてきたのに、1年延期しますって言われて、そのからの1年もう一回保つって。
たまらん。
ですよね。
買ったって人がめっちゃ多かったと思うな。
うん、
まあ結構身近な人にもいてるし、
うん、
まあそうじゃない本当の優勝するようなプロもすごい気持ちやってるなと。
うん。
うん、
いやすげえな。俺、そっか、知らなかったな。そんな感じだったんだ。
うん。
そう、そこからじゃあ、キャノンデール、ジャパンで、今、
そう。
マーケティングをずっとされてるっていうこと
ですね。そう、もう最初から、まあ、1年目はいろんなジョブローテーションで、いろんな部署を回ってって感じでやってて、はい、でもやっぱりずっとマーケティングで働きたくて、
うん、
そこから今まではずっとマーケティングだし、うん、
なんかあの死ぬほど聞きたいことね山ほどあるんですけど、おそらく時間が時間なのであれなんですけど、
そうですね、
ただなんかそのキャノンデールジャパンで働かれていて、うん、その今まで選手でやっぱ働いていた、あ、選手されていた方なので、自分の働くコンセプトとか、
うん、
そのこういうビジョン考えを持って今やっているとか、そういうのって何か大きいもの、もしくは点在するものであったりされますか？
うん、結構大きなテーマ。
そうですね。
いきなり振ってきましたね。
あ、はい。あの、ホストで今日やらせてもらって、はい、違う違う。
おぉ、うん。あのね、僕の中で思ってんのは、やっぱりね、若い時はキャンデールずっと乗り続けて、うん、まあ、乗り続けてきてて、本当に心の底からいいブランドだと思ってるのが今ね。
はい。
うん。あ、本当、嘘つかないでおすすめできるブランドをいろんな人に知ってもらいたいなと思ってるし、
はい、
でいろんな種類のバイクがある
ブランド、そうですね、
うん、あのキャノンデールっていうブランドはいろんなバイク扱ってるので、
ね、
だからそれぞれの良さってやっぱあるから、それをこれからもね伝えていきたいなって、良さをね、
なるほど、
だそのために今活動してて、それが全部今つながってるかなって、
まあ、何でも今も乗ってありますもんね、今日もマウンテンバイクですし、
う
ん、
そうそうそう、
ロードもグラベルも、
うん、
なるほど、
だいろんなバイクがあって魅力があるよっていうのを伝えていきたいかなってね、
うん、
うん、思ってますね。
なんかそのちょっと手前味噌な話なんですけど、うん、自分は1台目の自転車ってマングースだったんですよ、
うんうん、
で今自分がサポートしてもらってる問屋さんはマングースの取り扱いで、うん、そのずーっとその会社にお世話になり続けてるような感じなんですよ自分も、
うんうん、
なので痛いほど気持ちが分かって、
うんうん、
なんかそのもう自分の中ではほぼその特定のこのブランドに乗っているというよりかは、
うん、
日本で BMX を広めてくれた、
うん、
まあ、モトクロスインターナショナルっていう会社なんですけど、うん、そこのためっていうとちょっと恩着せがましいけど、なんかそことのつながりのおかげで乗れているみたいな気持ちを持ってて、だからそのキャノンデールに最初出会ってビビッと来た時からずっと今までその好きっていうことを対外的に伝えてるっていうのがすごいなんか共感が持てるというか、
うんうんうん、
だから強く進められるんやろうなと思うというか、
うん、
なんか
本当に自分の中で嘘じゃないから、
そうですよね、
そう本当にいいと思ってるものを進められるっていうのはいいなって思う、う
ん、いやいやめちゃくちゃ大事だと思う、
自分の中で いいな。
そこがちょっとこう、やっぱそういう思いなのかなと思って質問させてもらいました。うん、ありがとうございます。
いろんなブランドを持ってる僕からすると耳が痛いんですけど。
いやでもそれは趣味だから、それはいいでしょ、それはね。もちろんね、他のブランドも、いいね、
かっこいいブランドも
いっぱいあるし、かっこいいブランドもいっぱいあって。うん、でも、まあ、たまたまっていうか、本当に自分の中で好きなのは、自分はキャノンデールだったっていう。
うん、
なんか、人に、その、いいものを、自分が好きなものを紹介するときに、性能でこれがいいっていうのもとてもいいと思うけど、やっぱ自分の愛情とか、このブランドは、こうかっこいいよって伝えるのも、俺は自転車のおすすめの仕方としてすごく正解だと思う。
だから、やっぱ、カズさんがキャノンデールを勧めるってもう、半端ない説得力があるんですよ。
そうそうそう。うん、そこが俺は強いなってめっちゃ思った。
多分日本に、その、あるブランドを勧めるのにこれだけ説得力がある人間っていないと思うんですよ。
敵に。
他のどのブランドでも、カズさんがキャノンデールを勧める以上に説得力が出せる人間って多分いないと思うんですよね。この話聞くと特に。
う
ん、
そうですね。
そこはやっぱり、それこそ、その、キャリアの終盤にロードレースもやっといた方がいいって言われたってことももちろん聞いてると思うし、
うん、
なんかいろんなんか役に立ってるじゃないけど、
そうね、まああとは、うん、キャノンデールで働いてる人たちも好きかな、
うん、
キャノンデール関わってる人たちが好き、その社員はもちろんだけど、
うん、
その販売店のスタッフの方たちも、はい、やっぱねすごい好き、なんかいい人が多いなっていうのを思ってて、
うん、
だから今ここにいるのかな。
すげえ。
すげえ、
まあ。インスタグラムのアカウントが物語ってるわっていうね。
キャノンデール
かかないでしょ。
かっけーっていうね。
うん。そうだね。まあ変わらずこのまま行くかなっていう。
そうっすね。
感じかな。
いや、俺今日、そのキャノンデールカズを生で乗ってるところ見れなかったんで、骨折して。
はい。まあいいじゃないですか。いいじゃないですか、車で7時間かけなくてもカズさん来れるから。
なるほどね。
大丈夫です。
まあ俺が行くわっていう。
いくらでも。
そうだ。
はい。
ほんまや。
はい。
ちょっとお手合わせ願いたいんで。
はい。いや、手が治ったら。
ええ。お手合わせよろしく。
行きましょう。
はい。
ぜひ。
僕も頑張ってきた時にはまたぜひ、乗りましょう。ということで、すいません、お時間あるのか。
はい。ありがとうございました。
いろいろとありがとうございました。
最高でした。
最高の回が、LDKFM でした。ハッシュタグ LDKFM で、感想等々、バツンとつぶやいていただけると僕のバイブスが上がりますので。
バイブスなんや。
はい、あとペイトリオンってあるらしいんですよ。
ペイトリオン始めたんですね。
ペイトリオン限定コンテンツとかもあるらしいですし、なんか、はい、こんなね、こんな僕にコーヒーをおごってくれる方はぜひ投げ銭してもらえるとい
いですね。
はい、僕のバイブスが上がりますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、すいません、特別ゲストとしてキャノンデールカズさんによ
っ、ありがとうございました。
お越しいただきました。本当ありがとうございました。またぜひいろいろとお話を聞かせてください。
はい、
じゃあカズさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。